1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストはあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井出明誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。今日は、実はですね、3時から、癒しの集会というのがありまして、4時半ぐらいまでですね、今日は45分間、3時から4時半までなんですけど、最初賛美をして、その後歌、お話し、聖書の話もしまして、そして、3時、45分から4時半まで45分間、続けてお祈りした時を持ちまして、いろんな方の祈る時を持ちまして、非常に祝福された時を持ちました。なんかこう祈っていてですね、非常に精霊の力を強く感じて、今まで体の癒しが多かったんですけれども、今度は心の癒しとか記憶の癒しとか、そういう領域にまで主がいろんな人に働き始めていたなと思いました。先月来てですね、自分のお嬢さんのことを祈ってもらって、お嬢さんが良くなったので、今度は自分のことを祈ってほしいというね、方も来られまして、なんかすごく良かったと思います。それから新しい方も来られましたし、またなんかこうぜひ癒しのために祈ってほしいということで来られた方もおられまして、なんかすごく、今まで来た人がさらに深く、体から心に、そして、来たことを前回来て、今度は自分で子供じゃなくて自分のこととかですね、あるいは新しく来た方が今度は、明日また誰かを連れてきたいとか言ってきたりですね、本当に今までない普段ご主の働きを見ることができてよかったです。でその時にですね、一人の、20日の日に誕生日を迎えになる坂友さんが来られましてですね、先週お話しましたように、今日ね、ハッピーバースデーを歌ってお祝いしたいと思ったんですけども、ご本人からですね、コロナ禍で言って、それはちょっとお願いだから やめてくださいって、ね、言っておりましたので、ハッピーバースデーを歌いませんが、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、20日ですので、来週の火曜日ですね、はい、私は月曜日からカンボジアに行ってしまいますので日本にはいないんですが、しかし来週の火曜日ですね、誕生日を迎えになって、また一つ若くなっていく、ね、はい、クリスチャンがどんどん若くなっていきますので、ね、本当におめでとうございます。その、坂友さんからのリクエストがありまして、風の響き第2週39番のトライアフ、合ってますかね、発音は
合ってます。
はい、
はい、トライアフですね、
トライアフ、
はい、トライアフですね、はい、これをね、まず聞いてあげたいと思います。
はい、それではオープニングに聴いていただく曲は、その坂友さんお誕生日本当におめでとうございます、トライアンフ、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
御霊の与える剣である。
ライアン、佐賀友さん自身のリクエストでした。本当におめでとうございます。その佐賀友さんにですね、今週もまた静寂さんからお手紙をいただいております。ゴスペルメッセージオンサーテナイトの皆様、こんばんは、静寂です。
こんばんは。
最近いつもギリギリだったのはこのメールはです、結構早く金曜日にいただいてきましたので、うん、昨日いただきましたので、はい、本当に昨日朝です、朝夕方かな、うん、えらく静寂さんにしては早くいただくことができまして嬉しく思っております。来週佐賀友さんのお誕生日ということで、私からもお祝い申し上げますと、来週の火曜日ですね。いつも笑顔で明るくて、はい、前向きで、はい、行動的で、はい、優しくて、
はい、
そして何よりお若い方ですと、
はい、
どうですか。
本当にそうだと思います。この間も20歳です、20歳の誕生日ですって言ってました。はいでなんか本当に周りが本当に明るくなる方で、はい、本当にそうだと思います。
はいはい、すごく嬉しかったのはこの前の礼拝に来られて、そして今回はまた八潮集会にも来られて、明日はお友達をね連れてきてくださるということも聞いてて、はい、すごく嬉しく思います。本当にもともと明るくてとっても前向きな方なんですけども、なんかそのなんか祝福が周りまで流れていってるというのはすごく嬉しいですね。これからも主からの祝福を受けて、ますますご健康で充実した人生を歩まれるようお祈りしておりますと、はい、ありがとうございます。そして May Jesus bless you と、嬉しいですね。ハイバースだね、かい May Jesus bless you と言いますかね。May Jesus bless you ですね。May Jesus bless you、May Jesus bless you、何でしたっけ曲をつけないと出なくな
っちゃって、
佐賀友さんに、明治座ブレスユーというのはイエス様からの祝福があなたの上に、佐賀友さんの上に豊かにありますようにという意味なんですね。で、ハピバースデーというのも素晴らしいですけど、明治座ブレスユーというのはもっと大きな祝福ですね。本当にイエス様からの祝福がこの一年豊かにありますように。リクエスト安らぎの歌から瀬野口彩さん作詞作曲のハピバースデーツユーをお願いしますとですね。安崎の歌のこれは第10週ですかね。
はい、
はい、
はい、はい、ね、一言祝福の祈りをね、ちょっと早いですけど、私も来週、カンボジアに行ってしまいますので、来週の火曜日ですから、今日は土曜日、日月火3日後ですね、3日後の誕生日のお祝いの祝福の祈りを一言したいと思います。天のお父様、いつも笑顔で明るくて前向きで行動的で優しくて、そして何よりも若い佐賀友さんをありがとうございます。今まで通ってきた人生のすべてを知っておられる父なる神様が、イエス様の愛の中でこの一年を、今までの人生の中で最も祝福された一年としてください。健康、人間関係、経済、そして何よりも心と霊がこの一年、今までの人生で最も深く神様の愛を知り、神の恵みを知り、内なる人が強められて、本当にたくさんの人が佐賀友さんを通して神様の命に、永遠の命に、そして神様の恵みに触れる年となりますように。私たちがもっと深くイエス様を中心にして神様の愛をお互いに知ることができますように、特別な一年にしてくださいますようにお願いいたします。佐賀友さんの上に神様の恵みがありますように、イエス様の祝福があふれますように、健康、境内を、そして家族を豊かに豊かに祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りしております。アメン。それでは、静寂さんから、佐賀友さんへのプレゼントですかね、リクエスト、ハッピーバースデーツユーですね、聴いていただきたいと思います。
はい、それでは次に聴いていただく曲、瀬野口彩さん作詞作曲ハッピーバースデーです。どうぞお聴きください。
静寂さんのリクエストで佐賀友さんへのプレゼントでしょうか。ハッピーバースデー、だいぶハッピーバースデーですね、まあ、ハッピーバースデーと言ってましたけどね、はい、それでは、ですね、先週から始めました、I believe in miracle、 私は奇跡を信じるという、このクサリン・クルマンが、まあ、書いていますけれども、まあ、クサリン・クルマンが書いたんですけども、実際は21人の人生に起こった神様の愛の奇跡、体やこれは人生の奇跡と回復と言いましょうか、それについての、をですね、ちょっと読みながらお話していきたいと思っています。佐賀友さんもですね、これをすごい感動してくださって、この前この本の、この本をね、なんて言うて、どういう本ですかって見に来て、おそらく書かれるんだと思いますけども、本当に感動するところですけれども、今日は、まあ、第2章、良い証の体験談の話になりますけども、キャーリー・リームズという男性の方のお話です。最初にですね、もう今から60年ぐらい前なんですけども、新聞記事、その新聞に出た記事が出ております。婦人伝道師クールマン、当地にて癒しの集会を開催、松葉杖を手放した改心者、ね、こういう新聞、これはクリスチャンの新聞じゃなくて一般の新聞に出た記事なんですね。1945年以来、助けを借りずに歩けなかったと語る松葉杖の男が、その杖を投げ出したと伝えられるや、そのプログラムは最高潮に達した。彼は松葉杖を一気に投げ出すと言われるまま、その足の筋肉を伸ばして通路を行ったり来たり、ステージの上を前の後ろにキビキビと歩いてみせた。クールマン氏はにこやかに彼の松葉杖を預かっていたが、やがてそれを片付けてしまった。この人がスピーカーを通して言明したところによると、彼はフロリダで雑誌の記事からクールマン氏のことを知り、その癒しの集会に出席するため単身バスでわだわだバトラーまで旅行してきたのであったと、まあ、かなり遠いんだと思うんですけれども、フロリダからですね、そういうことがあります。ちょっと読んでいきたいと思いますね。まあ、1951年ですから、もう今から64年前になりますね。もう今が、15になりましたので、ですからこの人がこういう状況になって6年経った時ですね、ペンシルバニア州バトラーのイーグル紙の第一面をこのような記事が飾りました。この新聞記事は人づてに聞いて取材されたものではありませんでした。明らかにその新聞社の主幹か記者の一人が、その前日ペン劇場に群衆に混じって席を占め、神の癒しが目覚ましく行われるのを、現れるのを注視していたのですと、実際に見てみて書いた記事ですね。さて、キャリー・リームズというのがその松葉杖を投げ出した人の名前ですが、この人は 3人の子供がありました。彼が戦争に行った時4歳だった一番上の子供だけが、自分の父親が第二次世界大戦中ルソン島で瀕死の重傷を受ける前はどんな人であったか覚えているようでした。まあ、歩けた時の姿をですね。その他の下の子供たちは松葉杖をついていない父親というものを見た記憶がまるでありませんでした。その子たちが知る限り、彼はずっと下半身が麻痺していて大変な痛みに苦しめられていたのです。まあ、お父さんいつも下半身が麻痺して苦しんだわけですね。よその子供たちがその父親に連れられて森にピクニックやハイキングに行ったり水泳に行ったりするという話をこの子たちは不思議そうに聞いていました。そして自分たちには理解できない何か訳があって、自分たちの父親は違うのだと納得していました。両足とも動かないため、子供たちをどうか野外に連れていくなどということはまるで無理な話でした。自分で歩くこともできない彼にどうしてそんなことがしてやれたでしょうか。やっぱり子供たちを連れていけないっていうのは辛かったでしょうしね、子供たちもね、なんか納得はしていても、まあ、ちょっと寂しかったでしょうね。神様はまあそういう子供たちとお父さんの心も、ね、足だけではなくてそういう心も癒しくださったんですね。キャリー・リームズは第二次世界大戦中、科学技師として、化学の科学技師として軍務についていました。1945年1月1日、連合軍はフィリピンのルソン島に上陸拠点を確立し、キャリーの部隊はマニラに向かって進んで、4年前、日本人に捕らえられていた兵士を救出せよという命令を受けましたと。日本人が捕らえた兵士を連合軍が助けるように言われたわけですね。これは骨の折れる仕事、任務でした。その部隊が上陸したのはたまたま沼地でしたが、その模様をキャリーはこう言っていますと、まあ、本人の、ね、言葉によると、おまけにその辺りは一面が水でした。そして広い通りには出ようとするたびに私たちの姿が空をの背景にくっきりと浮かび上がるので、山に隠れている狙撃兵からいつ撃たれるか分かりませんでした。それで初めの日は丸一日水の中でじっとしていなくてはなりませんでした。すごいですね、戦争ってのはね、沼地に丸一日水が入ったわけですね。 はでも本当にそうだったと思いますね。2日目は台風となり、空が張り裂けたような大雨でした。4日目、ケアリーの中隊長が彼から6フィートルも離れたところで撃たれて戦死しました。すぐに後をついた部隊長には千人の義士が いたため、ケアリーは6マイルほど離れた隣の中隊機を命じられましたと。まあ、他の義士がいたから、もうお前はあっちの方に行ってあっちを助けろということですね。で、ことが起こったのは彼がその任地に行く途中のことなのです。違う部隊に行くときにその途中に起こったんですね。もう橋が流されてしまっていたので、トラックは回り道をして、ある土盛りしたところを通らねばなりませんでした。ね、橋が壊されてしまうので、回り道したら、その土盛りしたところ、その箇所に来たかと思うと、地雷に触れてしまい、トラックはこっぱみじんに吹き飛びましたと。と、キュアリーは言っています。ほら、すごかったでしょうね。うん、それきりキュアリーはずっと意識不明のままでした。31日後、31時間意識不明だったんですね。うん、彼は負傷した場所から2500マイルも離れたところにある手術台の上にいました。1マイルっていうのは 1.6キロ、 1.6 1.7 7弱、
あ、ちょっともう覚えてない。
あ、なんか確か 1.6 ぐらいですよ ね。だから、ね、その時は自分がどこにいるのか、どういうことになっているのか全然分かりませんでしたが、意識が戻った時、わけなく上陸したぞとつぶやいたのを彼は覚えていました。もっともどういうつもりでそう言ったのか今でも彼には分かりません。そう言ったと思うと、彼はすぐに、控えた脳の手術のために麻酔をかけられていました。で、31日目に一瞬記憶を戻して、意識戻して、それから麻酔をかけられて、それから6週間、ケアリーは意識が戻ったり途切れたりしていました。それから本国に送り返されましたが、アメリカに、生きているというより死んだも同然でした。彼は中隊で生き残ったわずか5人の中の1人ですが、そこで彼は目に涙を浮かべてこう言うのです。1950年12月のあの31日、はあ、12月30日ですね、うん、もし私がバトラーのペン劇場の集会に行っていなければ、生き残りは4人だけになっていたことでしょう。つまり自分も死んだということですね。ケアリーが最初に意識を回復した時に言った、あのわけなく上陸したという一言は、まさにはっきりしたわけです。彼は腰から骨盤まで砕かれ、右の目を失い、歯は全部なくなってしまい、顎骨も砕かれていました。また首は折れ、背中には2箇所損傷を受けるというありさまでした。彼の下半身は完全に麻痺し、両方の腕はすっかり感覚がなくなって、ただの重りのようにぶら下がったままでしたが、まだ感覚が残っている体のあちこちの部分では、その痛みは想像を絶するほど激しいものでした。ケアリーは当時のこう思い返しています。そういったところが少しでも動くと、もう死ぬかと思うぐらい激しい痛みに襲われました。例えば両足が冷えて血が上に上ったりすると、神経にガンガン響いて、もう痛いなんていうものじゃありませんでした。体の自由が利かず、痛みは凄まじいとくれば、私の子供たちのためでなければ生きている値打ちがないのではないかという気がしました。が、子供たちがいたために本気で死にたいと思ったことは一度もなく、また絶望すまいと自分に言い聞かせていました。ここがね、やっぱ、うん、なんていうか、そのクリスチャンが、まあ、土台になっているとか、クリスチャンが多いアメリカ人の、なんか当時の特にアメリカ人ですね、今は全部変わりましたけど、いいところですよね。子供たちのことを、子供たちのことを考えたら死ぬわけにはいかないと、死にたいと思うなって、どんな苦しくても、あの、生きよう、それから絶望はすまい、きっと 神様がいるから大丈夫っていう希望を持っていたわけですね。で、イエス様を信じることの素晴らしさってのは、やっぱりその最悪の時にね、それでもなんとかなる、きっとなんとか神様にしてくださるっていう、まあ、希望を失わないでいれるということだと思うんですけど ね、まあ、そうだったわけですね。でしかし、まあ、激痛は激しくるわけです。それと同時にケアリーは出血に次ぐ出血で、体重が30キロも減ってしまいましたと。30キロってすごいですね、これね。彼はバトラーで癒されるまでに、なんと41回もの手術を受けてきて、病院のことにはすっかり詳しくなりました。秋元牧師もね、東京のあの時は、ね、秋元牧師も入院がよくされましたので、よく詳しいですけども、41回の手術ってのはちょっと普通じゃないですね、うん、これね。海外で2箇所、それからカリフォルニアのレターマン総合病院とか、ジョージア州のある病院といった具合に、さらに癒される前の5年間、フロリダにある福音軍事局の病院にたびたび入院していました。このようにケアリーの体は実に痛ましい状態でしたが、その心は水晶のように澄んでいました。また 神が私に万全の配慮をしてくださるのがよくわかりますと彼が言う通りでした。というのはキャーリーが腕の確かな技師であり、また外に働きに出られないのを知っている人たちが大勢自分たちの技術上の問題や青写真などを彼のところに持ってきたからです。そのおかげで彼は一歩も歩けず何ヶ月もの間ベッドから離れることができなかったにもかかわらず、そうやって自分の家族を養うことができました。素晴らしいですね。ところが1950年の12月頃になると彼の健康状態は非常に危うくなってきました。彼は事実上どんな食事も取れなくなり、出血が度重なって、その生命は命はゆっくりとしかし確実に衰えていったのです。まあ、死が迫ってきたわけですね。何もするものがない時でもやはり持ちこたえねばならない、そういうことがよくありますね。そういう瀬戸際に立って私はギリギリのところで生きていたのですよと彼は言っています。あと 2,3 日でクリスマスという時、地元の福音軍事局の医師がキャーリーにセントピータースバーグの近くベイバインズの福音軍事局の病院に戻るよう指示してきました。この福音軍事局の医師たちは至れり尽くせりでしたとキャーリーは言います。この医師たちや行き届いた政府の病院にはただ頭の下がる思いです。彼らは科学にできる最善を尽くしてくれるのですから。でも今回は行くのを辞退してこう言ったのを覚えています。先生、申し訳ありませんが、いずれ死ぬのであればこの最後のクリスマスを家族と一緒に過ごしたいと思っています。もう 2,3 日のことですし、クリスマスが終わったら何でも言われる通りにしますから。ちょうどそんなことがあった頃、キャーリーが話を告げます。国内で広く読まれている雑誌でたまたまキャサリン・クルーマンに関する記事を読んだのです。また同時にピッツバーグで癒しの集会があるからと教えてくれた手紙を3人の友達からそれぞれ受け取りました。この友達はピッツバーグへ行ってクールマンの集会のどれか一つに出てみてはどうかと勧めていました。すごいですね。ちょうどその集会のことを読んだときに3人の人から手紙をもらった。その3人の一人一人が、まあ、彼を愛して、そして神様の促しに従って手紙を書いて行ってごらんって、きっと神様が直してくれるからっていう3人の人の祈りと期待と信仰があって、その手紙を受け取ったとき彼は行ってみようという気になったんでしょうね。で、まあ、彼が行って癒されて神様を直したんですけど、やはりそういうきっかけを作ったそのやっぱり友達がいて、手紙をくださった人がいたってことですね。ピンシルバニア州ピッツバーグはマンダラ縁がないわけではありませんでした。妻はピッツバーグ出身ですし、私といえば岐阜みたいなもんですね。イエロータクシー会社の運転手クライド・ヒルも知り合いでしたから、行くと決まれば友人宅に泊まれるかもしれない、ふとそう思ったりしました。ピッツバーグに友人がいるわけですね。そんなことを考えているうちに奇跡の集会に出ることが私にたった一つの残された最後の望みの、綱であるという実感が湧いてきましたと。これはやっぱり神様の恵み、それとたくさんの方の祈りだと思います。行ってみようかって最初思ったわけですけど、そのうちもうそこに行くことが最後の望み、もう自分は来年クリスマスを普通だったら迎えられないかもしれない、でもそこに行ったら神様が奇跡を行わせてくれるかもしれないという、そういう期待感と信仰ですね。これがまあ置いて分かってきたわけですね。さて、どうやってそこまで行くか、それが大問題でした。どうでしょうね。キャーリーは半身不随であるばかりでなく、出血のため貧血気味で衰弱のあまり座っているということがほとんど無理でした。健康状態から言ってピッツバーグまで乗り物で行ける自信などは彼にはまるでありませんでした。あえて強行すればフロリダに帰りつかぬうちに死んでしまうか、それとも癒されるか、二つに一つだということは彼には分かっていましたと。無理に行けば癒されて帰ってこれるか、奇跡が起こって、そうじゃなかったらもう死んでしまうか、どっちかだろうということですね。それでもと彼は10回しています。神は私を訳もなしにこんなに長く際どいところで生かしておかれたのではない、ようやくそう心を決めました。ピッツバーグになんとかたどり着いたら神は私を癒してくださり、私が良くなったら神のために何かをさせてくださる、本気でそう信じたのです。どっちかと思った時に、今まで自分は生かされてるのが不思議だと、もう死んでて当然だったのにこんな状況になっても生かされてるって、きっと何が意味があるに違いないと、そうだ、そしたら行ってみよう、きっとそこで神様に癒してくださるという期待と信仰が彼のうちに起こされた、そして信じたんですね。で、ラジオ聞いてる皆さんもですね、あなたが今そこにいること、生かされてること、それは偶然ではありません。 いろんなことがあっても分からず、あなたがそこに置かれていること、癒されていること、生かされていることは神の計画と御心があるから。もうちょっと踏み込んでは使命があるからです。そして神様はそのためにあなたに健康、心の健やかさ、必要な経済、神は必ず用意してくださるんですね。それを信じてほしいと思いますね。で、彼は信じたわけです。12月28日木曜日の早朝、ケアリーは全く一人だけで、痛みに耐えながらやっとの思いでピッツバーグ行きのバスに乗り込みました。すごいですね、これはね、一大決心ですね。およそ36時間後、まあアメリカはバスで移動が多いんですけども、36時間バスで行くわけです ね。これで金曜日の奇跡の集会に出られるとばかり、カーネギーホール、これニューヨークにあるカーネギーホールじゃなくて、ピッツバーグ市にある私立カーネギー図書館ホールということを、まあ、一般的にカーネギーホールと言ってるんですね。とカーネギーホールに到着した、その途端入り口で彼は呆然としてしまいました。集会は1時間前にとっくに終わっていたのです。集会が朝の9時からだったとは、そんなことは夢にも思いませんでした。とそんな朝早くからやるとは思ってなかったんですね。まあ普通思わないですよね、集会9時からあってもう昼に終わってしまってるなんてね。彼は全身から力が抜けて、松あぶらで体をさようにももうがっくりきて、その場で倒れてしまいそうでした。それはまあね、やっとたどり着いたと思ったらね、終わってたわけですね。容赦なく襲いかかる激痛をこらえながら、これから2日もあるその間、次の週間目ですね、果たして持ちこたえられるかどうか、それだけが気がかりでした。2日経てば友達のタクシー運転手がペンシルバニア州バトラーで開催予定の日曜日の集会に連れて行ってくれるはずでした。まあ、次の集会に、ね、それはまあ違う場所なんですけど、ね、その運転手が連れてくれると約束したわけですね。それから48時間、バトラーの集会に出るまでは、なんとか生きていなければ、それだけしか頭にありませんでした。その集会に出るまで死なければいけないっていうね、まあ、必死な思いですね。1950年12月31日、バトラーのペン劇場に着くまでは、生きておられるよう、どうか神が慈しみと憐みを持ってその力を与えてくださるようにと、一途な思いというよりそれは信仰でした。ところが24時間も経たぬうちに、またもや異常な出血があって、その悲願も崩れるやに見えました。この出血のため彼は垂直がひどく、力のある男2人の手を借りなければ起き上がることも歩くこともできなくなりました。そして彼はこの2人に担がれるようにしてペン劇場にやってきました。すごいなと思うのは、それでもね、諦めずにペン劇場までやってきた。投げ出したりもうおしまいだと思わなかった、諦めなかったんですね。その本当に神様のところにその諦めないで来たわけですね。さてようやく入り口にたどり着いたのですが、その入り口で望みもない、望みも何もいっぺんに吹っ飛んでしまいました。どうしてか、満席だったんです。満席でもう中には入れないと断られたからです。彼は仕方なく凍てつくような外気の中で二人の男に伝えられながら、12月23日ですからね、松葉杖にすがりついてただ立っていました。こんな近くまで来てそれでもまだ遠いとは、弱った体には1分が1時間に思いました。最後のかすかな喉にも断念しようとしたその時、彼の困り果てているのを見かねて中にいた人が自分の席を譲ってくれたのです。私はもう癒されましたので、とその女の人から声をかけられ、感謝の気持ちも言葉にならず、言葉が出ないですね。ケアリーは劇場の中に入っていきました。足を踏み入れたその瞬間、彼は神の栄光を感じたでしょうか。最初はそれほどでも、と彼はにっこり思い出しています。はじめ入ってきた時は、ただ痛いばかりで、初めの2、3分は何も考えられませんでしたが、しばらくすると、これまで知らなかったくらいに神を知ることになりました。ちょうど私が座りかけた時、とケアリーは続けます。クールマン氏が話し出しましたが、開口一番、今日の午後のこの集会は、魂を尋ね求める集会で、癒してはありません、というではありませんか。もし、リームド氏がそれまで、自分の望みはどんどこだと思っていたとすれば、そのどんどこのもう一つ下に落ちなければならないことになったわけです。筋が見つかり、松葉杖で突っ張りながら、半ば凍えた体をシャンと座らせようとしている矢先、これは癒しの習慣ではないと、私が言うのを彼は耳にしたのですから。まあ、ショックだったでしょうね。 ねえ、やっとなんですかって、何時間でしたっけ、バスで最初
36時間
でしたっけ。あ、よく記憶力いいですね。今読んだのにわからなくて36時間、ね、36時間ですかね。バスで来たら、あ、ね、集会が終わってた。次48時間2日丸2日待って、やっとたどり着いたらもう満席だったと。でやっと席を買ってもらって座れると思ったら、癒しの集会ではありませんって。本当にショックだと思いますね。でもね、そういうことを繰り返しながら、この人は諦めたり投げ出したり、神を恨んだり呪ったりしてない。それでも神様に期待つけたんですね。それは素晴らしいと思います。さてこの後神様の素晴らしい御業が起こるんですが、ちょっとここで一曲ですね、なんかテレビのなんか CM みたいですけど一曲聴いていただきたいというふうに思います。はいはい。で先ほどの坂友さんにですね、もう一人坂友さんにプレゼントがあります。坂友さん、聞いてらっしゃいますか。こんばんは、ゴスペル大好き、イエス様大好きのホープです。
あ、ホープさん、はい、
はい、ね、右手を動かすホープさん、はい、有名ですね。いつもゴスペルメッセージの放送を楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はもうすぐお誕生日を迎える坂友さんにゴスペルをプレゼントしたいと思います。はい。坂友さんの人生にたくさんの神様の奇跡が起こることを信じて、ここからをリクエストしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ね、ホープさんから坂友さんへのプレゼントで、ここからをまず聞いていただきたいと思います。その後またお話をしましょう。
はい。それでは作詞作曲、茅野美代子さんでここから、どうぞお聞きください。
どんなに辛い時にも、どんなに苦しい
ホープさんのリクエストで佐賀友さんへのプレゼント、ここからでした。さて、先ほどのキュアリズムの話を続けたいと思います。やっとたどり着いた集会、席ができて座ろうとしたら、これは癒しの集会ではないというわけですね。私のこの時キュアリはですね、私の体は死んでいくのだなとその時は思いましたが、今考えればそれは自分に対して死ぬというそれだけのことだったんですね、とキュアリはさらに回想を続けます。素晴らしい説教で、私以外は誰もが祝福されました。私は癒された一心で1000マイル以上も、1000マイルというのは今の100マイルというのは160キロですから、1600キロですね、1600キロってどれぐらいですかね。そうですね、旅をしてきたというのに、集会が終わりに近づいても私は癒されないままでした。その日、多くの魂が救われ、50人以上が講談からの呼びかけに応じ、多くの目覚ましい癒しを受けました。が、キュアリー・リームズはその癒された人たちの中にはいませんでした。彼は無残にも裏切られた気持ちで、絶望感が胸にいっぱいに広がっていきました。最後の賛美歌のメロディーがこだまして、そして消えると、劇場の中は針一本押しても聞こえるほどシンとなりました。祝祷の時ですね。キュアリーの言葉を借りると、クールマン氏は祝祷のため手を挙げましたが、祝祷というのは最後にね、祝福の祈りをするんですね。一言も言わないので、私の心は沈んでしまい、その時私の望みの一切は消えてしまいました。すると彼女の手が極めてゆっくりと下がり、彼女はまっすぐに私を見るのです。そして私をじっと指さし、フロリダから来たのですか、と言うではありませんか。そうです、と答えると、急に希望が高まってきました。するとキュアリーはその先を続けて言いました。彼女が私に立つようにというので、立つことができませんと返事したところ、彼女はきっぱりと言ったのです。イエスの皆によって立ち上がり、目を上げて歩くのです。キュアリーは松葉杖を頼りに立ち上がりました、出しました。通路は狭く、おまけに彼は大きな重いオーバーを着ていました。その日バトラーは氷点下10度で、フロリダから来た彼はそんな寒さには慣れていませんでした。体の自由が利かないままオーバーにくるまった彼は、傾斜した床の上で松葉杖を操りながら、その狭い通路を降りていこうとしました。人の足を踏まぬように気をつけて見上げるということは、なかなか骨が折れましたが、どうにかそうすることができました。すると突然、とキュアリーは説明します。クールマン氏が言いました。右の松葉杖を外してごらんなさい。やってみるとうまくいきました。私の足が体重を支えたのです。そうなることがよく彼女に分かっていたものだとびっくりしたのを覚えています。その瞬間、彼の体にあった痛みは速攻消えていました。なんだか光が輝き出すような、インクが吸い取り紙の上に広がるような感じでした。キュアリーはそう表現しています。片方の足が見事に体重を支えているのが分かったので、キュアリーはもう一方の松葉杖を外し、自分一人で誰の助けも借りずに立ちました。そこでクールマン氏は私に講談の上上がってくるように言ったのです。彼の話は続きます。階段はとても狭く、かなり急で、全部で12段ぐらいでした。私に手を貸そうと力なりそうな大柄な紳士が2人そばに歩み寄ってきましたが、助けはもういりませんでした。私は鳥が舞い上がるように講談の上に上がりました。そして足が床にもつかない感じで、クールマン氏の方に歩くのではなく走っていったのです。嬉しかったでしょうね、うん、彼は自分が癒されたことに驚いたでしょうか。いえ、驚きませんでした。このために私はやってきたのですから。彼ははっきりした口調で答えています。また自分が松葉杖なしで歩けるのを見て、彼は目を丸くしたでしょうか。いえ、別にそれなしで歩けることをむしろ期待していました。あの日、クールマン氏は私に見上げるように言いましたが、私はそれ以来ずっと見上げて神に賛美と感謝を捧げています。こうキュアリー・リームズはにこやかに語っているのです。癒されたんですよね、感動ですよね。でキュアリーは癒された翌日、友達のクライドから100ドルを多少少借りて、その大半を中古トラックの購入に充てました。奥さんの家具がピッツバーグに預けられていたのをフロリダに持って帰るためにトラックが1台必要でした。その日の午後、トラックに家具を積み込むのを手伝って、彼はフロリダまで運転して帰りました。すごいですね、フグ同然の体で自由も利かず死にかけていた人が偉大なる医者の触れるところになり、即座に癒され、 次の日にはトラックに家具を積み込んでペンシルバニア州ピットバーグからはるばるフロリダまで運転したのです。これが神でなくて何でしょうか。ケアリー・リムズは神の力に対する生きた証人です。3日後彼はフロリダの自分の車庫にトラックをつけ、彼の3人の子供たちが遊んでいたリビングルームに何の前触れもなく入っていきました。彼が大股で部屋の中に入ってくると3人の子供たちは一斉に目を上げて思わず息を呑みました。そして数秒間彼らが身動き一つせずに座ったまま自分の目が信じられませんでした。特に下の子供たち2人は生まれて初めて父親が松葉杖なしで歩くのを見たのですから。それから急にパパが歩ける、癒されたんだという事情が飲み込みました。すると彼らは口を揃えてにぎやかにさえずり始めたんですよ。ほら子供たちがはしゃいでる時に出す嬉しそうな小鳥に似たあの独特のさえずる声ですね。そうキアリは表現しています。子供たちは泣き笑いをしながらぴょんぴょん飛び跳ね、小さな手を叩いたかと思うと今度は驚いたように目を見張ったりしました。私はもうただ嬉しくて子供たちを眺め手放して喜んでいました、とキアリは続けます。私本人の喜びがこんなに周りに伝わるのとは思いもよりませんでした。し、子供たちがこれほど気にかけてくれてたとも知りませんでした。でもその晩の子供たちの喜びをと言ったら、私が罰目ずやなしで立っていたり、それから部屋を横切って彼らのところに行ったりするのをじっと見ている顔、そこにありありと浮かぶ表情を写真に撮っておけばよかったと思うことです。その時以来11年を経た今日に至るまで、この本書かれた時ですね、キアリは全くたくましく健康そのものです。歩くことはおろか走ることも登ることもでき、以前麻痺していた形跡は全然ありません。彼はあのタクシー運転手から借りた金のお金のうち手元に残った17ドルを唯一の資本として自分で事業を始めましたが、これは最初から大成功でした。キアリは農業技術コンサルタントとなり、つい最近フロリダ州農業院に押されたということです。今では自分の持ち家もあり、宗教活動には聖書でいう10分の1をどんどん下げています。質素な生活にどうしても必要な額以外は一切一銭ともかまさず、青少年にキリスト教教育を受けさせるためについ込んでいますどうして彼は精力的に自分の時間と努力と青少年に対する宗教教育に下げているのでしょう。それはこうです。統計によれば宗教に重きを置く学校で教育された少年少女の 75% が熱心な教会の働き人や会員としては成人しますが、このような教育を受けていない子どもたちが教会に出席するようになる率はわずか 25% だからです。教会学校で訓練を受けた4人中3人はクリスチャンで、その信仰を続けクリスチャン家庭を作ることが分かれば、そういった若年層の人たちがこの種の教育を受けられるよう考えてあげることは、この中でまたこの社会のために最も大切だと思われるんです、と彼は言っています。素晴らしいですね。キャリー・リームズが癒された日、その劇場内には自分の目で見たことがとても信じられないという人たちが何人かいましたが、それほどその癒しは劇的で目を奪うほどのものでした。私自身リームズ氏とはそれまで一面識もなく、遠方から来たこの人のことは何も知りませんでした。それで彼の癒しが本物かどうかという疑念を晴らすために、私は彼の経歴を綿密に調べていました。彼を知る人は皆、数人の判事も含めて、その人柄には太鼓判をします。彼の遺伝の状態はその申し立て通りでしたし、その医学的な記録は彼が述べた通り各病院のファイルの中に保存されています。彼の癒しは全能で憐れみに満ちた神によってもたらされた紛れもない事実なのです。現代キャリー・リームズの一人の息子はこの段階で高校の最上級におり、女の子の一人は看護婦になるための勉強中、それからあの赤ちゃんはもう13歳です。これが11年前の1月にぎやかに咲いてた子供たちです。毎晩家族でディボーションの時を持っています。子供たちはあなたを敬愛して一生忘れないでしょう。彼らはクリス様のことになると実に堂々と話すんですよ。こう語るリムズ氏の顔に表されたこれほどの感謝の気持ちは、私はこれまでにどんな人の顔にも見受けたことがありませんでした。私は早速自分の信じているところを申し上げました。つまりそれはその子たちの父親にイエスがなさったことに対して、この子供たちが主に限りなく感謝しているという、ただそれだけのことですと。また彼の癒しにあたって私に貸しに来る前に何かの力があったというようなことは全くないと、その子供たちに強調してくださるよう重ねてお願いしました。 ても大事なところですけども、このような奇跡はどんな場合でも聖霊の力だけ、それだけによるものです。神がいかなる人間にも分与なさらないものの一つ、それは栄光なのです。国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです。マタイの6章13節。ちょっと長かったですけれども、私はこれを初めて読んだ時すごく感動したんですね。二人のお父さんが子供たちのために死ぬわけにはいかないと思っていた。そしてあそこに行ったらきっと神様は何とかしてくると信じて行った。もし治らなければ死ぬしかない状態だった。でもだからある意味で命がけの信仰だったんですね。神様はその命がけの信仰を最後の最後まで試されました。行ってみたら終わっていた。行ってみたら正義がなかった。やっとされたら癒しの集会じゃないと言われた。たくさんの人が癒されたのに何にも残らなかった。でも祝祷の一番最後の時に、祝祷の手を挙げた後に、神様は車さんを通してこの人に語りかけて、そしてこの人を完全に癒したんですね。そしてその次の日、奥さんのために家具を詰め込んで帰り、子供たちが本当に喜び、そしてこの人はその後の人生を神様のために捧げて、特に若者たちのために使ってるわけですね。本当に神様ってのは素晴らしいというふうに思います。もしあなたがもう自分はダメだと思っていたとしたら、もう現代の学ではどうしようもない、あるいはもうこの問題はどうすることもないと思っていたとしたら、彼のようにケアリー・リムズのようにイエス・キリストという方に、あなたを愛して、あなたの罪と病と病気と、そして全ての話題のために、呪いのために身代わりになって死んでくださったイエス・キリストの十字架を信じて、復活されたその力を信じて、キリストという方を信じて、イエス様を心に信じて受け入れ、悔い改めて受け入れ、そしてこの方を共に歩き始めてほしい。その時このケアリーに起こった同じことがあなたの人生にも起こってきます。神は試されることがあるかもしれませんが、必ずあなたのその信仰に応えて、あなたの人生に奇跡を、あなたの体に癒しを、あなたの家庭に回復を与えてくださいます。このキリストのところに今晩来て、あなたもイエス様を信じて新しい人生を歩んでほしいと思います。お祈りをしたいと思いますけれども、自分もケアリーのような経験をしたいと思われた方でいらっしゃると思いますので、私について一緒に祈ってほしいと思います。それでは声を出して私について祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
私の心を開きます。
私の心を開きます。
彼を癒したイエス様が、
彼を癒したイエス様が、
聖霊様が、
聖霊様が、
私のうちに、
私のうちに
入ってきてください。
入ってきてください。
私は罪人です。
私は罪人です。
イエス・キリストが、
イエス・キリストが、
その罪の身代わりに、
その罪の身代わりに、
病気の身代わりに、
病気の身代わりに、
十字架で、
十字架で
死んでくださったことを、
死んでくださったことを
信じます。
信じます。
3日目に、
3日目によ
みがえられたことを信じます。
よみがえられたことを信じます。
今までの罪を許してください。
今までの罪を許してください。
私にも、
私にも
癒しを与え、
癒しを与え、
奇跡を与え、
奇跡を与え、
神様の愛の中で、
神様の愛の中で
生かしてください。
生かしてください。
信じます。
信じます。
イエス・キリストの御名によって、
イエス・キリストの御名によって
祈ります。
祈ります。
アメン。あなたの人生に新しいことが始まります、ね、ぜひ一緒に期待して、ぜひ明日の礼拝にこれ来ていただきたいと思います。来れなかったらオンラインができますので、 iPhone でも iPad でも、それからパソコンでも、タブレットでもですね、スマートフォンでもできます。またラジオを続けて聞いていただきたいというふうに思います。さて1曲だけ聞いていただいて、ね、最後にお祈りしたいと思います。幻という曲をですね、聞いていただきましょう。
はい、次に聞いていただく曲は作詞作曲中本裕貴さんで幻です。どうぞお聴きください。
主が見せた幻、それは聖なる都、新しいエルサレム、主と共に住むところ、私の悲しみ、以前のものはもう
幻という曲でした。それではここでお祈りしたいと思います。あなたの望み、あなたの願いを素直に大胆に神に語りましょう。神はどんなことでも答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの皆によって父なる神様と今参ります。今一人の心の叫びと願いに応えて、心と体を癒して健やかにし、霊的な問題から解放を与え、あなたが祈りに高に応えてくださいますように。問題に対して解決と勝利を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。がんよ、イエス様って言うと、喉のがん、背中のがん、水道がん、肝臓がん、イエス様って言うと、すべてのがんよ、一人一人の力、消えてなくなれ。脳梗塞、イエス様って言うと、やっさりよ。その後遺症を完全に治れ。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。あなたの力強い身を持って癒してください。心と体と霊を癒してください。経済を祝し、健康を祝してください。神の道の計画の道を歩けるように、神の計画された道を進めれるように豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。恐れるな、恐れるな、恐れずに主の道を選べるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それではここでですね、お便りメールアドレスを教えていただきたいです。今日も佐賀友さんのね、誕生日の祝いで3人の方からメールいただいてましたけども、はい、嬉しく思っています。ぜひ、またですね、メールお便りお電話いただけると嬉しく思います。純子さんお願いします。
はい、メールアドレスです。 767jesus@gmail.com です。 767jesus ですね。そして @gmail.com までお便りください。それから郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階までいつでも電話ください、はい、郵便番号は 095-84…
電話番号ですね。
あ、すいません、電話番号は 095-843-3178 です。
はい、843-3178、ぜひ、ね、お待ちしております。ホームページを見てですね、そこから入ってあげます。ホームページを、ね、リニューアルしたいので、ぜひ一緒に作りたいなと思われる方がいたらですね、教えてください。一緒に作れればと思っています。はい、それでは明日の礼拝内容を純子さんにお願いしたいと思います。
はい、明日1月18日の日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝、朝6時からです。そして第一礼拝が7時半から、第二礼拝が10時からになっています。でこの10時からの礼拝が、メイン礼拝です。小さなお子様をお連れの方も外国人の方も同時通訳があります。この10時の礼拝にいらっしゃってください。そしてどうしても朝の礼拝に来れなかった方、月曜礼拝もあります、月曜礼拝もあります。そして午後、日曜日の午後礼拝がまだあります。日曜日の午後は2時からです。そして、3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが、この日曜日の3時半から英語での礼拝には通訳がありますので、日本人の方もどうぞいらっしゃってください。そして日曜日の夜7時からカリスマ礼拝があります。この日曜日の、7時半からの礼拝、10時からの礼拝、2時からの礼拝、3時半からの礼拝、月曜礼拝、10時10分からの月曜礼拝はすべてオンラインをしています。インターネットからでも生中継で聞けます、見れますので、どうぞ、
どうしても来れない方はね、
はい、そうですね、ご覧になってください。はい、そして水曜日朝10時から婦人の祈祷会、夜7時から教会祈祷会、そして金曜日の夜にこれは徹夜祈祷会、そして土曜日が3時からチャリティーコンサートがあります。
来週私は19日の月曜日からカンボジアに行きます。金曜日まで、土曜日の朝帰っていきますけど、チャリティーコンサートには間に合いますが、それで、まあそのために祈る祈り会というのが月曜の夜、火曜日の朝昼夜、水曜日の朝昼、まあ、夜は祈祷会ですけども、で木曜日の朝もありますので、まあ私のためにとかチームのために私も祈りたいなと思う方は来ていただければ嬉しく思います。それではまた来週ですね、チャリティーコンサートで、そして明日礼拝で、オンラインで、そしてラジオでお会いしたいと思います。主の祝福がありますように。
おやすみなさい。